ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。ご案内、吉良武雄です。経済学部経済学科准教授、服部雅彦先生です。服部先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょうど1年前の2月ぐらいに高崎に来ました。
この経大にいらっしゃる前はどうだったんでしょうか？
来る前は、京都のですね、同志社大学の方で3年間教員をやっていました、
はい、
出身は大阪になります。
同志社大学は、
そうですね、京都にあります、はい
はい、ご出身は大阪。
そうですね、はい、
大阪と高崎はだいぶ違うかなとも思いますけれども、1年間お暮らしになって何かお感じになることありますか？
そうですね、まあなんか街の雰囲気が、大阪どうしてもちょっと賑やかな感じがあるんですけど、
はい、
なんとなくちょっと、まあ、街が落ち着いているって言ったらあれですけど、
高崎の街が、
そうですね、なんか便利なお店も多いですし、過ごしやすく暮らしています。
で、このコロナ禍で先生、学生さんとのコミュニケーションというのはどのようにお取りになってるんですか？
そうですね、まあ、なかなかオンラインの授業で難しいんですけれども、まあ、ゼミはなるべく会話をするようにしてますし、あと普通の授業だと、まあ、なかなか難しいんですけど、まあ、毎回の授業の終わりに満足度を聞いたり、あるいは課題を出すときに、これまでの授業どうだったみたいなのを文章で書いてもらうようにしています、
対面では感想なんかも表にこう出せないような学生さんも、逆にオンラインだとやりやすいっていう面もありますか？
そうですね、まあ、アンケート毎回取るのは結構対面だと難しいんですけど、オンラインだともうボタンをポチッと押していただくだけなんで、その辺はやりやすく感じてます、
はい、授業としては今までにないスタイルであった今年度だけれども、新たな発見もそこに先生ご自身もあったということですかね？
そうですね、まあ、オンラインの良さみたいなのも感じられたと思います、
はい、さあ、高崎経済大学での授業なんですが、今先生どういったものをご担当になってらっしゃいますか？
私が担当しているのは産業組織論とゲーム理論になります。
産業組織論とゲーム理論。
そうですね、はい、
はい、それぞれどういったものであるのかちょっとご紹介ください。
はい、産業組織論は、なかなか、聞き慣れない言葉だとは思うんですけれども、企業の戦略を分析したり、
はい、
あるいはですね、企業が独占的な状況になっていることがあるんですけれども、例えば今IT 界だと GAFA ですね、
はい、
Google、Amazon、Facebook、Apple ですね、はい、そういう巨大企業が価格を上げて、消費者に不利益にならないようにしようみたいな、そういう話も扱ったりをします、
はい、あとゲーム理論。
そうですね、ゲーム理論に関しては、そうですね、皆さんがやったことのあるカードゲームとか、あるいはボードゲームとかを想像していただいたらいいと思うんですけれども、相手が何をするかによってこっちの対応策が変わってくると、
そうですよね、場面ごとに変わってきますよね。
相手がこういう手を出してきたら私はこういう手を出した方がいいみたいな、そういう状況、戦略的状況というんですけれども、結構身近にそういう状況っていうのは割と溢れていて、そういう状況を分析して、人はこういうふうに行動するだろう、あるいはこういうふうにした方がいいみたいな、そういうことを考えるのがゲーム理論になるかなと思います、
先生の専門分野はこれですっていうのはどうなりますか？
専門分野としては産業組織論で、企業の研究開発行動みたいなのを分析したりしています、
はい、産業組織論を専門にしようと思った何かきっかけっていうのはあったんですか？
そうですね、大学時代の講義の影響が大きかったんですけれども、もともとその社会科学系ですね、心理学とか社会学とか、あるいは経済学とかに関心があって、で、数学も割と好きだったので、その社会的なものを数学を使って分析するというところに面白さを感じました、
数学を使って社会を分析するっていうのはどういうことだって今思ったんですけども。
そうですね、なかなかイメージしにくいと思うんですけれども、
例えば、
まあ、企業の行動を分析することが私多いんですけれども、
はい、
まあ、例えばある商品ですね、まあ、何でもいいんですけど、ガムを一つ、まあ、企業としてはいくらで売ってもいいわけですね、
はい、
で、まあ、一つ200円で売ることもできるし100円で売ることもできると、
うん、はい、
で100円で売るとまあ、200円に比べて1つあたりの売り上げは減るんですけど、うん、まあ、安いから多くの人が買ってくれる、
はい、
で200円で売るとすると、まあ、1人当たりの売り上げは増えるんですけれども、うん、ただまあ200円だと高いといって買ってくれる人は少なくなってしまう、まあ、それをこう計算で出して、じゃあ企業はどっちの方が儲かるのみたいなことを、まあ、数学を使って分析したりしています。
同じ商品ですよね。
そうですね、
同じ商品でもこうどのぐらいの値段で売るか、それに対してどのぐらいの人が買ってくれるかで、じゃあ利益はどれだけ出るのか、そういうことですか。
そうですね、
物の値段定価ですとか、その希望小売価格とかいろいろ言い方はあるかと思うんですけども、企業はもうそういうのいろいろこう考えて、最大の利益が出るような形で価格っていうのは決めてることが多いんですかね。
そうですね、まあ現実的にどこまで企業ができているかは分からないんですけど、うん、まあ、理論の上では企業は利潤を最大化するというふうに考えることが多いですね。それをまあ使って分析できることも多いです。
数学の分野でいくとそれは何になるわけですか、最大を出すっていうのは。
そうですね、まあ、高校数2ですかね、関数の最大最小みたいな話をよく使ったりします。
あの放物線ってやつですか。
あ、そうですね、二次関数のこう曲がってる線です、
一番上に来るところ。
そうですね、
あれを出すみたいな。
そうですね、その一番上に来るところが企業の利潤最大化点になります。
というと先生は理系の先生と。
まあ高校時代は文系で数学が好きな文系っていう感じですね。受験の時は選択で数学を使ったそういう人です。
ああ、そうなんですね。学生さんの反応はどうですか、まあ、数学が得意な学生さんもあまり得意じゃない学生さんもいると思うんですけども。
そうですね、まあ、その辺はやはり、まあ、特に1年目というところもあってかなり気を使ったんですけど。あ、
先生ご自身が。
そうですね、前提知識が、数学の前提知識がどれぐらいあるかっていうのを見極めながら、うん、まあ、なるべくその分かりやすい形で伝えるように努めています。
でその授業ということでは、ゼミナールもあるわけですよね、
はい、
ここはいかがでしょうか。
そうですね、ゼミナールは数学が好きな子も好きじゃない子もいるので、うん、まあ、いろいろ話し合って、まあ、どちらの学生さんも楽しめるような、うん、分野としては行動経済学をみんなで勉強しています。
まあ、そうは言ってもゼミはやはり対面ですか。
そうですね、後期ぐらいからですかね、うん、途中から対面でできるようになったと思います。
どんな感じでゼミって進めてらっしゃるのか教えてください。
そうですね、まあ、学生さんにやはり、まあ、何らかしらのアウトプットをしてもらうのが演習のいいところなので、うん、まあ、本を一冊題材にして学生さんに発表していただいて、みんなでそれに、まあ、質問したり、議論したりするという形式で進めています。
学生さんに期待することとかっていうのはそのゼミのやり取りの中で何かこの1年ありましたですか。
そうですね、まあ、私なるべくその学問の面白さを知ってもらうことを一番、まあ、重視してますんで、はい、まあ、一番最初にかなりこう時間を使って題材は選んだんですけど、うん、まあ、やはり興味があることであれば、意欲的に勉強してくれるのかなと思います。で、まあ、学生さんに期待することなんですけれども、まあ、やはりその大学で学べることっていうのは、まあ、世の中のごく一部分のさらにごく一部分ぐらいのことなので、ただそこの、その大学で得た知識はいろんなところで応用効くものもありますから、はい、まあ、講義の知識をベースにしていろんなことを自分で考えて解決していける人材になっていただきたいかなと思っています。まあ、あとその自分の考えをしっかり言葉にして人に伝えるっていうことも、まあ、できるようになってほしいなと思っています。
はい、先生、話一番最初に戻ってしまうんですが、
はい、
まあ、直接大学の授業とは関係ないんですけれども、大阪のご出身ということでしたよね。
あ、はい、そうです。
全く大阪弁って出てないですよね。
そうですね、まあ、出そうと思えば出せるんですけれども。
そうですか。
まあ、なんかこうちょっと敬語が崩れて、なんかこう就任1年目で崩すのはちょっと勇気がいるので、なるべく標準語で喋るようにしています。
あ、そうですか。あの、大阪には戻れたりはしてるんですか？
そうですね、まあ、なかなか今の状況だと難しいんですけれども、ええ、まあ、年末年始頑張って車で、
ええ、あ、車で何百キロもありますよね。
そうですね、まあ、500キロぐらいですかね。
500キロ、
まあ、何時間もかけて、ええ、まあ、なるべく人の接触を避けながら、年末年始は少し帰らせていただきました。
そうですか。関東圏に暮らすっていうのは今回先生初めてですか？
あ、そうですね、初めてです。
よく関西の方、関東と その違いで戸惑われる方もいらっしゃるなんていう話も聞きますけれども、そういうところは。
そうですね、まあ、やっぱり関西と関東でなんかこういかに面白くするかみたいなのを関西では正義みたいなところがあるんで。
なるほど。ボケツッコミが何か、
そうですね、
一般の方にもあったりとか。
そうですね、ただ、まあ、あんまりそれをこっちでやると、その、ボケかと思って突っ込むと結構いらんこと言ってしまったみたいな、そういうことがあるので、あ、ちょっとこう探り探り、あまりキャラを出さずに。
でちょっとまた先生 その研究の方にお話をそこからつなげますと、
はい、
例えばですけども、
はい、
関西の方向けの商品とか、
はい、
関東の方向けの商品とか、
はい、
まあ、味付けも違うんでしょうけれども、
はい、
その販売戦略なんかも企業によってはその地域ごとに変えているなんていう面もあったりするんですかね？
そうですね、まあ、消費者に合わせていろいろと、商品を変えている、まあ、あるいは価格を変えているっていうことは、はい、やっていると思います。
はい、まあ、そのあたりまたですね、ちょっと具体的な例を挙げていただきながら、先生の研究について次週ですね、詳しくお話を頂戴したいと思います。
はい、
ラジオゼミナール、今週来週お話はですね、高崎経済大学経済学部経済学科准教授服部正彦先生です。服部先生、今週ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
お願いします。
番組のご案内は木田武雄でした。